ここまで分かりました。
だから、ミラノ本願を聞く人と、70ページですね。消防を聞く人は違う人なんです。ミラノ本願を、ミラノ本願を、聞く人、ミラノ本願を聞く人は前本のある人なんです。もし人前本なくんば、この経を聞くことを得ずと。だから前本のない人は、ミラノ本願が聞けないんです。聞けない。なぜかって言ったら、ミラノ本願を解ける人っていうのは、阿弥陀仏と同じ心を持ってないといけないから。そして、それはね、今一人しかいないわけですよ。でも、ミラノ本願っていうのはどういう教えかって言ったら、ミラノ本願、ね、阿弥陀仏と同じ心を起こしてみせるっていう願なんですよ。わかります？いいですか？若不生者の誓いへ、ね、浄土朝ありますね。ね、222ページ。若不生者の誓いへ。信行誠に説きいたり、ね。一念狂気する人は、往生必ず定まり。ね。出が悪く、
あ、兄ちゃん一番上の、
はい、若不生者の、ね、若不生者の誓いゆえってね、信行誠に説きいたりってね、一念狂気する人は往生必ず定まる。ここの一念ね、これが阿弥陀仏と同じ心なんです。阿弥陀仏と同じ心。阿弥陀仏の本願っていうのは阿弥陀仏と同じ心にするっていう本願だ。一念っていうのは一つの思い、この一つの思いっていうのは阿弥陀仏と同じ心にするってことです。阿弥陀仏と同じ心、阿弥陀仏と同じ心になったならば、その人は阿弥陀仏の本願が解けるようになるんです。だけど仏じゃないんです。ここが大事。菩薩なんです。仏と菩薩の違いはね、何か。仏っていうのはね、指導者なんです。指導者。一人だけなんです。ね。菩薩はね、この人がいるから、私は頑張れるっていう。これが、菩薩なんです。ね。仏はね、一人だけなんです。一人だけ。
仏がいるから、
そうなんですよ、そう。 だから仏がね、例えば僕がね、もうダメ、もうダメ、じゃあ野見さん代わりに僕がね、あなたがね、じゃあその全てのね人たちをまとめて指導者になってやってくださいって言ってもできないんです。どんなに一年になったとしてもね、そのね、仏になるわけじゃないんです。菩薩になるんです。菩薩になる。ね。仏じゃないんです。仏と菩薩はね、違うんです。何が違うか。ね。菩薩って言えば、法蔵菩薩になるってことですね。法蔵菩薩になる。ね。その法蔵菩薩が、阿弥陀仏の本願力によって、菩薩十字の道を進んでいって、で到達する世界が仏です。仏、阿弥陀仏さんです。阿弥陀仏と菩薩ね、の違いは何かって、ね、阿弥陀仏っていうのはね、未だ仏教のない世界に、例えばアメリカならアメリカに単身乗り込んで一人で教えを伝えていってね、導いていくっていうのが仏です。菩薩っていうのはね、仏の役割を少しでもお手伝いしたい、お世話をしたい、ね、そうやって仏法を伝えていく人。ここで言う一年っていうのはね、仏になるわけじゃないんです。菩薩になるんですね。阿弥陀仏と同じ心になる、ね、阿弥陀仏と同じ心になるっていうのと、阿弥陀仏と同じ使命を持つっていうのは意味が違う。もうね、覚悟が違うんです。責任感が違う。もう重さが違う。皆さんもしね、いきなりね、阿弥陀仏の使命をね、担わされたらね、多分ね、潰れます。その瞬間ね、精神崩壊します。冗談抜きで。はい、それぐらいね、重いです。重い。だけど、菩薩はね、そんな重くない。菩薩は。菩薩ってのは、仏がいて、仏のお手伝いをしますっていうのが、菩薩。仏がいて、仏のお手伝いをします。だから私は、ね、仏法をお伝えしていきたい。これがね、一年なんです。阿弥陀仏と同じ心になるってことなんです。ね。なら、阿弥陀仏の本願っていうのは何かっていうと、阿弥陀仏と同じ心にする。ね。そういう本願なんです。ね。しかもね、面白いですよ。この相手は十方主上なんです。いいですか？前本のある人も、そして人間も、共に阿弥陀仏と同じ心になれるんです。もっと言うと分かります？もっと言うとね、人間って絶対仏になれないんですよ。人間とね、仏ってね、そもそも魂が違うんです。仏ってね、仏の子供しか仏になれないんです。ところがね、この弥陀の本願って人間でも仏になれるんです。すごいでしょ？すごいでしょ？すごい話なんです。なぜならね、弥陀の本願十方主上だから、相手が。十方主上ってすべてのものなんです。すべての生きとし生けるものなんです。すべての生きとし生けるものがね、仏になれるんです。ね、普通の人間ってね、五章の一大事が解決することができてもね、仏なんかにはなれないんです。絶対やつきます。絶対になれないです。なれない。五章の一大事は解決できてもね、仏なんかになれない。ところがね、ところが、 このね、阿弥陀仏の本願っていうのは、ね、阿弥陀仏の本願っていうのは、仏になれるんです。仏に。すごいでしょ？五章の一味解決するだけじゃないです。仏にもなれるんです。
それは誰でも彼でもってこと
ない。誰でも彼でもなれるんです。だから十方主上なんです。これが弥陀の本願なんです。そう、大乗仏教だけなんです。小乗仏教でいくらで修行してもね、普通の人間は五章の一大事解決するだけなんです。仏なんかになれない。なれない。ところがね、大乗仏教。大乗仏教はね、仏になれるんです。人間が仏になれる教えなんです。すごい。だから、仏の心が起きるんですよ。仏の心が。ね？仏の心が起きるんです。なんでか、なんでか。ね？それはね、このね、阿弥陀仏の説法っていうのはね、阿弥陀仏の説法っていうのは、弥陀三昧の説法ね。念仏三昧の説法。念仏三昧の説法には、仏のね、仏の種をね、薫住する力があるからです。仏ってでもね、すごいよ。普通の仏じゃないよ。十方諸仏じゃないよ。十方諸仏の本主本仏、本主法王のね、阿弥陀仏のね、魂を薫住できるんです。だから、皆さんね、聴聞していくとね、阿弥陀仏と同じようにね、弥陀三昧の戦法ができちゃうんです。すごいでしょ？すごいんですよ。阿弥陀仏になれるんです。
なんか口にそぼれてるような感じで、ちょっとわかんない。
はい？わかります。私たちのね、荒屋敷の中には、ウロの習字っていうのが収まってるんです。ウロ。ウロね。ウロ。ウロの習字でね、どこどこまでもウロなんです。ウロっていうのは、煩悩に染まるんです。ところがね、阿弥陀仏のね、魂っていうのはね、ムロなんです。ムロの習字なんです。ムロ。ムロ。
ただそのムロの習字に訓示されている。
そうなんです。そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。そうなんです。そうなんです。説法を受けるとね、弥陀三昧の説法を受けると、ね、室の修士がね、訓示されるんですよ。
誰でも。
そう、誰でも。そうなんです。人間でも、そう。人間でも。なぜなら、人間の荒屋敷の中に、阿弥陀仏の魂がね、阿弥陀仏の習字がね、訓示されるからなんです。つまりね、阿弥陀仏になっていくんです。聴聞していくと。
荒屋敷に室の習字が、
そう、室の習字がね、訓示されていくんです。
なんかあれね、話。
お前、はい。
どうやって生きていこうが、聞いたら収まる。聞いたら収まるって変だよね。
でもね、ほんのちょっとしか収まらないんですよ。ほんのちょ、一回のちょん。ほんのちょっとずつ。だけどね、聴聞を続けていくとね、室の習字が確実にね、訓示されていくんです。訓示されていくんです。
先生、今までのは溜まってますか？
はい。残念ながらね、今までのはね、ほんのちょっとそれがね、この、申し訳ありません。このね、2ヶ月の間にね、1000倍ぐらいになってるんですよ。仏のパワーが。
これが、すごい。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからこれからの説法をね、聞いていくだけで、本当に変わるんです。めちゃめちゃ変わるんです、僕。ほんと、この2ヶ月の間にね、めちゃめちゃパワーアップしてるんです。
すごい。
説法力だけじゃん。仏のパワー。 ウーの習字っていうのはね、煩悩に染まる。煩悩に染まるってことはね、汚れを受けると汚れるんです。汚れを受けると汚れるってことは、ね、例えば汚れたお家に行くと、汚れちゃうんです。汚れもらっちゃうんです。汚れた人に触れるとね、汚れちゃうんです。ところがね、阿弥陀仏ってね、全く汚れないんです。僕申し訳ないけどね、もう汚れることないんです。冗談抜きで、汚れなくなっちゃったんです。汚れって何ってくらいの。ね、この間まで汚れで苦しんでた。汚れもらってた。あ、苦しい。ところがね、もう汚れないんです、僕。なぜか。ね、もう全部吸収できるから。僕のそばにいるんだけどね、汚れがもうブワーって掃除機のように吸収するんです。はい、
苦しまなくなった
先生。いやいや、そう、ここにいる人たちの汚れも吸収して、僕自身も汚れないんです。
吸収されて汚れはどこへ？
全部ミラノ城の黒です。僕。すいません。はい。
すいません。
いやいやいや、こんな人いないってことで。
苦毒に変わるわけじゃなくて、
はい、
苦毒に変わるわけじゃなくて、こう抜けていく。
あの持っていくこともできるし、置いて功徳に変えることもできます。基本全部ミラノ城に送ります。
でも今はウロの習字がいっぱいってことですか？
はい、
ウロの習字がいっぱい。
あ、皆さんそう、ウロの習字がいっぱいなの。ウロの習字がいっぱいだから、こうやって汚れを抜いても一月後に弔問を受けた時にはまた汚れてるね。抜くのは簡単、こんな感じでポッと抜けるけど
見せてほしいですよね。どんだけこう何が抜けたのか、何色なのかこうっ
ていう。はい。まあねえ、哲也さんのわかるでしょ。ピッてやるとこんな感じね。
今はわかんないけど、さっきは
これはね、別に汚れを抜いたわけじゃないね。頭の痛みを抜きましたね。いとも簡単、ちょちょに抜く。
ウロの習字の中にウロの習字がちょっと、
ほん、ちょっとたまる、ちょっと。
でもそのウロの習字はウロの習字によって消されたりしない。
消されない。一回たまったウロの習字は二度と消えないんです。二度と消えない。だから確実にたまっていくんです。確実にたまっていくんです。
じゃあちょっとずつウロの習字がなくなっていくっていうか。
そうなんですよ。そう、割合が減る。
弔問の回数だね。
そう、弔問によって、これからの弔問、もう受けるだけでね、皆さんも別人になってく
る。それは整理できてない人が整理できるようになったりとかじゃなくて、
はい、いや、だから
整理ができてなくてもも
ちろん整理ができるようになってくる、
うん、
なぜかともう現実をごまかせなくなる。つまり聴聞していくとどうなるか。聴聞していくとね、イーノースイハームミョアンになる。イーノースイハームミョアンっていうのはね、もうどんなに煩悩で現実をごまかそうとしても、ね、もう真実が見えちゃう。ね、現実をごまかすことができなくなっちゃうんです。なぜかったら、室の習字が訓示されるからです。
うん、水の底の十円玉がいつも見える。
そう。
そう、見えても苦しくなくなるってこと。
残念ながら苦しいんですよ。苦しい
んだけど。
苦しい。
その、ちょっとずつ、訓示されていくことによって、なるほど。
苦しい。当然ね、見えてくると苦しい。だから、欲に走らなくなるんです。だって欲に走ると余計苦しくなるから。怒りに走るとね、余計苦しくなる。これが、二我脈道なんです。
傷つける。
二我脈道に入っていくんです。聴聞していくとね、いやおうなしに二我脈道に入るんです。脈不祥者の誓いっていうのはね、二我脈道の道なんです。聴聞していくと皆さん二我脈道に入っていくんです。仏法を聞いていくとね、ね、皆さんこれでね、念仏三昧の教えを聞いていくとね、二我脈道の教えに入っていくんです。二我脈道って何かって言ったらね、もう何かにこう引っ張られるようにね、どこかにこう導かれるんです。で、現実をごまかしたいと思って水の川に入るとね、不安になるんです。だからね、またね、白道に戻ってくるんです。怒りの川に入るとね、苦しくなるんです。 だからまた白道に戻ってくるんです。これが苦白道なんです。苦白道ってね、自分の道で、ね、自分の足でね、この白道進んでいく道じゃないんですよ。もう逃げても逃がさぬお慈悲になってくるんです。それで押し出されるように浄土に引っ張られるんです、こうやって。こうやって。これが苦白道なんです。苦白道ってね、行きつ戻りつ行きつ戻りつなんです。一回入ったらね、一旦入ったら、もうね、戻れなくなるんです。もう浄土までね、引っ張られるんです。引っ張られる。どうやっても引っ張られる。そう。いや、一年ならないんですよ。一年にならなくてもね、苦白道に入ったら、もうね、これは往生必ずでも往生したって意味なんですよ。ね。一年狂気するっていうのは、これは、浄土往生した人なんです。苦白道で言ったら渡り切った人が一年なんです。渡り切るまでが苦白道なんです。でも苦白道に入ると、ね、もう逃げれなくなるんです。逃げれないっていうのは、水の川に入ったら苦しくなるんです。ね、僕もそう、水の川に入る。欲に流れたらね、もっと悟りを開いちゃうんです。
すごい。
そうなんです。はい？それはね、苦しい。だってね、ね、欲に走るとね、人間死ぬんだな、僕も死ぬんだな、あとちょっとで死ぬんだな、あー死ぬ死ぬ死ぬあーってなるんです。
っていう悟りを開く。
そうなんです。無常感がものすごい深まるんです。
あ、無常感っていう悟りですか。
そう、無常感が深まる。無常感が深まってね、もう逃げれなくなるんです。あ、もう欲に走るより超もした方がいいってなるんです。これがね、ミダの本願力なんです。聴聞していくとね、念仏三昧を受けていくとそうなっていくんです。これからのね、説法を聞いていくとね、皆さんね、そうなんです。苦白道に入っていくんです。苦白道に入るとね、ね、どうなるかって言ったらね、そのね、煩悩の村雲によってね、現実をごまかそうとしても、真実のね、光がね、それを貫いてね、現実を明らかにするっていうね、こういう世界に出るんです。こうなるんです。なぜか。室の修士がね、訓従されていくから。室の修士が。
今までより苦しくなるでしょ？
そう、今までより苦しくなる。苦しくなるからこそ、大女の教えじゃないと、進んでいけないんです。少女の教えをね、聞いてたら、苦しくなっちゃうから、大女の教えを聞かなくちゃいけない。大女の教えは苦しくないんです。そうです。苦しくない。そう、喜びながら進んでいけるんです。少女の教えは苦しくない。聞きたくなくなっちゃう。だからこれから私は大乗の教えを説くんです。
浄土に向かってると思ったら喜び。
そうなんです。喜び進んでいけるんです。そうなんです。
苦しくても喜び。
いや、苦しくてもじゃない。苦しくないんです。苦しくないんです。大乗の教えって何ね。知恵と慈悲の教えだから。知恵で真実が見える。慈悲によって癒されるんです。だから、苦しくないんです。喜びながら進んでいくんです。そうなんです。ね。喜びながらね、進んでいく道なんです。そうなんです。
室の修士が入ってくると、自分の種まきも変わってくる。
室の修士がね、そう、室の修士が入るってことは、真実が見えるってことなんです。真実が見えるってことは、現実をごまかす種まきができなくなる。そう、現実をごまかす種まきができなくなると、そうだ、真面目に種をまかずに折れなくなるんです。
よく言ってる場合じゃないと。
ね、そうなんです。ね、白道がある。白道というのは仏教の教えに従う道がある。今まではね、仏教の教えなんかね、やりたくないと思った。ね、ところがね、苦白道に入る。あー、もうちょっとね、欲に走りたいな。唐揚げいっぱいね、唐揚げいっぱい食べたいなって思ったらね、また苦しくなるから戻ってくる。
実際唐揚げ食べるんですか。
実際唐揚げ食べる。ね、唐揚げ食べる。唐揚げを食べてみる。食べて体調が悪くなる。
苦しい。食べなきゃよかった。
食べなきゃよかった。 そうだ、この道は間違っていたんだってなる。それで種まきが変わるんです。ところがね、煩悩の強い人はね、そう、間違った種まきをしても苦しくないんです。苦味悪道っていうのはね、正しい道が見えるわけじゃない。正しい道が見えたのは一年。だから往生必ず定まります。でも苦味悪道に入った人は、そう、苦味悪道に入った人は必ず浄土往生できるんですね。なぜか。なぜかというと、間違った道を進むと苦しむからなんです。そうなんですよ。仏法を聞いていくとね、このね、教えを聞いていくと、間違った道を進むと苦しむようにできてるんです。だから苦しいからといってね、聴聞をやめた。もっと苦しくなるんです。ね。それで苦しいからもうね、しばらくお休みしてよって、もっともっと苦しくなるんです。最後は自殺しちゃうんです。そうなんですよ。もうね、苦しんでるっていうこと自体がね、間違ってるってことなんです。そうなんです。この道はね、正しい道を進んでる限り苦しまないんです。これが苦味悪道なんです。二悪不祥者、もし、浄土に生まれなかったなら、浄土って何かって言ったらね、阿弥陀仏と同じ心に生まれなかったならばっていうね、誓いなんです。誓い。これが二悪不祥者の誓いなんです。ね。だけどね、簡単になれるわけじゃない。命をかけなくちゃいけない。誰が？阿弥陀仏がですよ。説法する人が。人生かけなきゃならない。そうやってやらなければね、聞いてる人たちはね、変わらない。脈不祥者の誓いってそういうこと。ね。そうやってね、教えを聞いてる人は、苦味悪道に入るんです。苦味悪道。苦味悪道って何か。苦味悪道っていうのは、ね、道を逸れたら苦しむ道なんです。そうなんです。そう。そうなんです。
もう何回も逸れる。
何回も逸れる。何回も逸れる。だから、聴聞をして、変われない人は、苦しいから、二者択一なんです。聴聞を続けるか、やめるかってなんです。当然続けるんですよ。何をおっしゃってる、何をおっしゃってる、もうやめることなんてありえないね。今さら何を言ってる、そう続けられるかどうか。
この家に先生来てお父さん仕事してたらそれはダメかもしれんけど、ちゃんと聞いてるから。
そうだね、本当にそうなってしまったらちょっとね、うん、怖いね。
そうね、大丈夫。本当にね、道を逸れたら苦しくなるから。苦しいってことは、道を間違えてるってことなんです。そうなんです。仏法を聞くってことはね、仏法を聞くってことは、もうこれからはね、道を間違えたら苦しむと。こうなるんです。あれ？今苦しんでるなってなったら、道を間違えてるんだと思ってほしいんです。
危ない。
ね、どこかで道を間違えたから今苦しんでるんだっていうふうにね、思ってほしいんです。それが苦味悪道、二悪不祥者の誓いなんです。ね、そうだ、もうね、この道を進んでいくしかないんだってなるのが信行。これが奇妙無量十妙来ってことなんですね。南無不可思議行ってことなんです。そうだ、私はもうね、このね、阿弥陀仏と同じ心になる、この道をね、もう進んでいくしかないんだ、それ以外には道はないんだとね、もうこうね、そうなんだ、もう逃げれないんだとね、心がね定まる、これが奇妙無量十如来ってことなんです。 ね、奇妙無料十二笑いってどういうことか。奇妙無料十二笑いっていうのはね、もうね、もう嫌おなしに聴聞していくとね、苦病度に入っていく。苦病度に入っていくんですよ。皆さんもう入ってるんです。これで教えを聞いたら、入っちゃった。入っちゃった。入っちゃったんですよ。ね。入っちゃったらどうなるか。入っちゃったらね、もうこの道を進まないと、もう苦しむようにできてるんです。なぜか、室の習字がね、訓示されてるから。これがね、ものすごい勢いでね、訓示されてる。訓示されるとどうなる？訓示されるとね、煩悩でごまかせなくなるんです。ね？煩悩でごまかせない。もう、住むしかないです。住むしかない。皆さんね。
行くしかない。
行くしかない。そうですよ。だって、だって、ね？皆さん、これが本当の幸せの道なんですから。
そうだね。
住むしかない。住むしかないんです。住むには、
戻れない。
戻れないんです。ね？ところが、戻れないのにね、戻れるんじゃないかと思うと。ね？行こうかやめようか考え中と。考えるまでまだ行くしかないんです。行くしかないんです。でも、やめられるんじゃないかと思う。思ってしまう。それで欲に走ったりする。
聴聞をやめられる
んじゃないか。いや、違う、聴聞じゃないんですよ。この1年までの道なんです。1年になるってことはね、菩薩になるってことなんです。皆さん。阿弥陀仏と同じ心になるってことなんです。1年ってそういうことなんです。ね。阿弥陀仏と同じ心になる。それが、弥陀の本願なんです。
苦学堂を渡り切ったらそうなる。
そう、苦学堂を渡り切ったらそうなるんです。
でもその道をもう進んで、
もうそう、そう、進んでる意識はないけど進んでるんです。だから、仏法から離れようとすると苦しくなるんです。仏法の教えから外れようとすると苦しくなるんです。苦しくなるんです。
苦しみを感じるっていうことはずれてるっていう
こと。そうなんです。そうなんです。だから、仏法の教えに戻るしかないんです。そして一歩進むんです。一歩進むとやっぱり、煩悩に走ろうかなって煩悩に走る。でも苦しくなるんです。またね、戻る。外れる。やっぱり戻る。もうね、もう戻るしかないんです。この道を進むしかない。この道を進むしかないってね、なっていく。これが苦味悪道なんです。それまではね、何度も落ちるんです。落ちたらいい。落ちたらね、わかる。ああ、戻るしかないと。落ちても戻れる。なぜなら、聴聞があるから。だから定期的にね、聴聞がないとダメ。仏法を聞かない、そう、仏法を聞かないという選択肢をもし選んだら、その人はね、生き地獄にはまるんです。
だから信じる。
そうなんです。聞くしかないんです。聞いて進むしかないんです。これが二百不祥者の誓いなんです。本願力が勝ってるんです。進むしかない。そうそうなっていくんです、うん、そうなる。道をそれることができなくなる。そして道を進めば幸せになるんです。この道だけがね、たった一つの幸せになる道なんです。
先生、この先生が来なかった間に iPod の話、その前ずっと聞いてたんですけど、
はい、
なんか聞きたくなくなっちゃったんですけど、
それはね、汚れまくったからです。大丈夫、これから電話一本。これで終わりです。これで終わり。
指鳴らしてくださいで終わりです。
はい。もう電話先で、これで終わりです。
じゃあってできるんです
か？はい。でももう、それで一瞬のうちに消えかれております。まあそれだけでは消えないですけど、もうちょっと必要ですけど。30秒ぐらい必要です。
聞きたくなくなったら、先生に電話。
いや、ちょっと消えかれてきたなと思ったら、電話してください。
OK。 汚れてきたっていうことは、
汚れてきたなっていうことはね、頭で思ってるように行動できなくなったらね、電話してください。これで終わりです。
そしたらまた元に
戻る。元に戻ります。そう、元に戻ります。
それはこの落ちたところからこう戻る。
そうです。もう一瞬のうちに汚れなんて簡単です。簡単に取れる。
それが汚れってことな
の？そう。汚れてきたからね、聴聞ができなくなってきた。これからはね、もう電話先だろう何だろうがね、これ取れます。これで。これで取れます。これで取れます。
でも、
汚れなんでね、もう、ちょちょいのちょいなんです。
ちょちょいのちょい。
ちょちょいのちょい。はい。大事なのは、腸毛。腸毛はね、汚れを取るために効くんじゃない、心を変えるために効くんです。
そうね。
現実と向き合うため、自分の心を変えるため、そう、逃げていた心、ね、一人一人向き合わなくちゃいけない現実があるんです。その現実と向き合うための聴聞なんです。これからはそうなる、ね、一回一回の聴聞がね、人生を変えていくんです。汚れを取るための聴聞じゃない、苦毒を得るための聴聞じゃない。汚れなんてね、いつも簡単に取れるんです。苦毒なんて一瞬のうちに与えられる。そんなものはね、いらない、聴聞じゃない。これからは人生を変えるためにね、聴聞するんです。変わる。変えるんです。変えてみせるんです。これが二百少女の誓いなんです。そうなんです。大丈夫です。
間違いないですよね。
間違いない。間違いなく道に行きます。だから、汚れなんでね、いいとも簡単です。へでもない。へでもない、もう、ほんの、電話一本。ちょっと汚れてきたな。先生、抜いてください。ね。もうね、ユンケルを飲むような感じ。終わり。もう、簡単。簡単。シャキーンです。シャキーン。おーっと、すごい楽になった。ね。こんなもんです。僕、仏ですから。もう、汚れを抜くのはね、電話一本で、ね、十分です。でも、ね、聴聞は違う。聴聞ってのはね、いくら汚れを抜いてもね、念力使ってもダメ。これでは取れない。向き合わなければならないんです。向き合わなければならない現実があるんですよ、皆さん。そこにね、向き合うための聴聞なんです。
それは今何かわからない人でも、
聞いていくとね、分かってくる。今はね、今日はイントロダクション。少しずつ少しずつ、教えをね、深めていく。ね。いやいや、恐ろしいな。楽しみにしてください。楽しみに。そう、もう、今までとはね、違う。もう、ゆっくりゆっくり話していくんじゃない。もうね、一回一回で確実に変えていくようなね、説法に、私は変えていきますから。楽しみにしてください。